今日はレビ記の15章16節から24節までです。レビ記の15章16節から24節。人が精を漏らしたときは、その人は全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。精のついている衣服と皮はすべて水で洗う。それは夕方まで汚れる。男が女と寝て交わるなら、二人は共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。女に漏出があって、その漏出物が体からの血であるならば、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れる者は夕方まで汚れる。またその女の月の触りの時に使った寝床はすべて汚れる。またその女の座った者も皆汚れる。またその女の床に触れる者は誰でもその衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また何であれその女の座った者に触れる者は皆その衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。その女の床であっても座ったものであっても、それに触ったものは夕方まで汚れる。またもし男がその女と寝るなら、その女の触りが彼に移り、そのものは7日間汚れる。彼が寝るとこもすべて汚れる。昨日の箇所がですね、人のその肉の部分からの、不正な時期の漏出、流れ出るものに関する、汚れの規定 でそれで、その次回の箇所25節以降は、女 の、その月の触りの間でないのに、不正に出血する状態、長血の、状態ですね、そのことに関する見教えで、そして今日の箇所はですね、不正ではない漏出、男性が、無精とか、あるいは性行為などで精を、出したり、あるいは、その性行為をしたり、または女性が、生理の期間になる状態、普通の人間の営みにおいては、不正ではない状態ですね、そのような時の、性器からの漏出がされる場合の見教えです。で、これ基本的に人が精を漏らしたり、あるいは女性のその月の触りで出血をする場合、それは基本汚れるということが神様の定義です。普通、人がそういうふうに考えるのはちょっとおかしいんじゃないか、ちょっとそれは神様やりすぎなんじゃないか、そういうふうに、思うかもしれないんですが、しかし神様がですね、このように定めているからには、やはり そちらの方が、真理であるということ、またその裏に何か真理が隠されているのではないかと、そういう見方をするのが、聖書御言葉の、基本的に正しい、解釈の仕方です。私たちの思いとか、私たち人間の側がこれは失礼だ、そういう感情は置いといて、主が定められたことの方がまず正しいとして、でその裏にある真理を探っていくのが、正しい御言葉に対する、態度です。で今日の箇所の方を見ますと、まず男性が、精を漏らした場合、精を排出した場合ですね、人が精を漏らしたときは、これは子種ですね、子供の種、2つの単語が もともとのヘブライ語にあります、コット、あと種、まあ、それが、それを、出した場合は、水を浴びて、その人は夕方まで汚れる、まあ、この場合はですね、わざわざその歯と庭を捧げるとか生贄を捧げるとかそういった必要はありません。まあ、通常の人間の健常な人間の行為ですの で男が女と寝て交わる場合も、まあ、同様に二人は共に水を浴びるでだけで、大丈夫です。で夕方まで汚れるということです。で女性がですね、血を流す場合、まあ、月の触りの状態にある場合は、7日間その汚れの期間があります。ですから、女性が血を流す期間になった場合、まあ、その椅子は汚れたもの扱いされるということですね。まあ、生理中の女性が座った椅子は、それに触れるものも、まあ、汚れたことになり、まあ、夕方は水を浴びなくてはならない。で、そのものは夕方まで汚れるという状態になります。これを、まあ、考えていくと本当に現代の、まあ、日本においては、ちょっとそれは考えられないようなことですけども、とにかくユダヤ社会においては女性がその期間に入った時は、自ら、まあ、その期間に入ったということを、まあ、人々に知らしめなくてはならない。でそれで、その椅子やまたベッドも、まあ他の人が触れないような状態に、している、まあ、敬虔なユダヤ人女性はそのようにしたわけですね。でこの期間の女性は、まあ、ですから人々となるべく接触を絶って、でおとなしくしているわけですね。まあ、その期間の女性も、精神的に不安定になることもあり、また、人々に当たりやすいような、ことにもなりますので、まあ、ちょうどそれを防ぐという、まあ、そういう機能的な、良さはあるかもしれません。まあ、ただ、ただ単に人のですね、そういう衛生概念を良くするためとか、まあ、そういうことで清い汚れていると定めているわけではありません。で一体なぜこの、性行為あるいは性器から何かが出る場合は汚れているとされるのか。なんか世の人はですね、あの性行為は素晴らしい、なんか人の男女のそういう性愛は良いものだ、まあ、そういうふうに、言うんですけども、しかし、神様の観点ではそれは汚れているということで、それをそのようにして取り扱うべきことをイスラエルのために教えているんですけれども、もともとですね、神様は人間の性を祝福されております。人の命を生み出す行為を神様はもともと祝福されていますね。創世記の一章の26節から28節の方をお読みしますとそして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アメン。もともとですね、神様はこのように命を祝福され、また男と女とに神様は創造されました。性を祝福されております。なぜなら人は神の形に創造されているからですね。 神様はおっしゃいました。我々に似るように我々の形に人を作ろうと。ですから神様は人の、セクシャルな性を祝福し、またライフという性を祝福されました。そして埋めよ、増えよ、地を満たせと、増えていくことを、性行為を、そのようにもともと良いものとして祝福されました。なぜなら、それは命を生み出す行為、神の似姿を増殖させていく行為だから、ですから神様それを良しとされ祝福されております。人にまだ罪がなかった頃は本当に神の似姿を増やしていくことはとても良いことだったんですが、しかしあいにく人に罪が入ってしまうと神と似ても似つかぬ罪をはびこらせる行為が性行為になってしまうわけですね。まだ人に罪がなかった時、アダムのところにエヴァが連れてこられた時の箇所を、2章の、20節からお読みしましょうか。2章20節から。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は、人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や、私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。アメン。ここでも人に罪がない時代、男と女のありさま、肉からの肉、ね、骨からの骨、その男は父を母を離れ妻と結び合い二人は一体となる、これは一つ肉となる。このように罪がない肉は良きものであり、そして、全然恥ずかしいものではないんです。その時二人とも裸だったんですが、互いにその性器が、出ていたんですが、でも互いに恥ずかしいと思いませんでした。罪がない状態、それは性的なことは別段恥ずかしいことではないものです。いつから恥ずかしくなったか、それは人が善悪の知る知識の実を取って食べたその瞬間ですね。真っ先に何を隠したのか、真っ先にどの部分を隠したか、それは腰の部分を真っ先に隠しましたね。なんでその神様に背いた時、善悪知る知識を取って食べて善悪の判断が人に入った時、真っ先にその腰の部分、その性器を隠したのか。やはり命を生み出す部分、それに対する恐ろしい罪を犯してしまったからじゃないでしょうかね。もともと人のこの性器、生殖器、これは神の似姿を生み出していく尊い清いものでした。ところがそれが神の似姿を生み出すのでなく、罪を生み出す、罪をはびこらせる部分、神様に対してとてつもなく恥ずかしいものに取って変わってしまったわけですね。統一教会では、なんで真っ先にこの、生殖器を隠したか、まあ、実は善悪知る木の実を取って食べるというのは、道ならぬ性行為をしたからで、まあ、そういう解釈をして、でそれで、だから、清められるためには、教祖と性行為をするんだとか、まあ、そういう変な方に行っちゃってますけれども、 そんなものじゃなく、人、命を生み出すということ、神の似姿を生み出すということを人は汚してしまい、罪を生み出すものと取って変えてしまった。だから真っ先に隠すべき部分をこの腰だとしたんじゃないでしょうかね。人はですね、もともと神の似姿でした。ところが自分で善悪判断をしてということをしてしまうと、全能者なる神様に対する反逆ですね。そしてその全能者に反逆する命をどんどん生み出していくようになる。で、それで人はその自分の生殖器を恥ずかしいものとして、隠すべきものとして取り扱い、そしてこのレビ記においても、その人の性行為、また生殖器から出るもの、それらを神様は汚れていると扱っているのではないでしょうかね。この世の中、アダムとエヴァのその、違反以来、呪われたものとなってしまいました。神様は女性の産みの苦しみを増し加えられました。女性がその命に対する命を生み出すことについての罪を犯して、ですから、罪を生み出すということ、出産ということについてのその産みの苦しみを増し加えられ、そしてこの、女性がその血を流す期間、それを7日間は、汚れの期間として定められているようです。この状態から解放されるには、この罪を生み出す呪いから解放されるためには、神の子、人がですね、キリストの贖いによって神の子に戻される必要があります。アダムとエヴァが罪を犯して、真っ先に生み出したのはカインでしたね。あの兄弟殺しの殺人者を真っ先に生み出しました。そしてそれから何世代か後、ノアの時代に至っては、ノアとその家族8人以外全人類すべて、あのネフィリムとのその性行為を、神の子たちが人の娘たちの美しいのを見て、それで、ますます罪をはびこらせ、はなはだ堕落が世にはびこってしまった。そのように性行為というものは罪をはびこらせ、また罪を生み出しやすいものであるということを、本当に神様から離れたそういう男女関係、性行為は罪をはびこらせるものです。ですからそこから贖われるためには、やはりイエス・キリストのその贖いが必要です。血潮による贖いが必要です。ローマ人への手紙の8章を開きたいと思います。ローマ人への手紙の8章の18節から、今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子に していただくことを、すなわち私たちの体の贖われることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることを通してさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。アーメン。被造物は苦しんでいるんです。うめいています。そして神の子供たちの現れを待ち望んでいます。アダム・エヴァ以来、神の子供たちが断ち切られてしまいました。アダムとエヴァが善悪知る木の実の食べる前までは、彼らは神の子供でした。神の似姿でした。甚だ良い状態でした。被造物も喜んでいました。しかしアダムとエヴァが神の子で亡くなってしまって以来、被造物はうめいており、神の子たちの再び現れるのを切に待ち望んでいるんです。神の子、それは御霊によって導かれるものですね。キリストイエスにあってあがなわれ、そしてキリストと共に生きるのであれば、私たちは神の子になります。被造物は今うめいて苦しんでおります。そしてキリストにあってあがなわれて神の子とされた者たちの現れを待ち望んでいます。そしてアダム・エヴァ以来呪われてしまったその性、また、命を生み出すという行為、それがですね、キリストイエスにあってそれは清いものとされます。ただし人はですね、生まれながらはやはり罪ある状態です。そういうわけで人はですね、性行為を持った時は水で洗い清めて、自分たちは夕方まで汚れるのだという思いをしっかりと持っているべきなんです。人が、その子供を生み出すための自分の生殖器から、その子供を生み出す子種を、出したり、あるいは、その女性のその排卵ですね、血を流した場合、血は命の源です。それを出した場合は罪を覚えるべきなんです。女性は出産の時、男児を産んだ時は、合計40日、女児の場合だったら80日汚れの期間がありましたね。命を生み出すということ、その期間ですね、女性は罪について、命ということについて、性についてしっかりと閉じこもってですね、新しく生み出した命と向き合って、それを身近に感じて、赤ちゃんを目の前に、その赤ちゃんの尊さ、もともとは神の似姿であった、しかしこの赤ちゃんにも罪は宿っている、そしてその罪について、命について、性についてしっかりと女性は向き合う期間を神様から設けられたんです。性的なことについて、また命について、これは本当にですね、人は罪を覚えるべきことなんです、もともとは。そういうわけで、カイさんはこの、人が性を漏らした場合、また性行為を行った時、また、女性の生理の時、その時は汚れとして、そして人々がそのしっかりと汚れについての教育を、服従して受ける時、本当に清い命が育てられる土壌が育つんです。イスラエル民族は祝福されました。エジプトの国においても祝福され、エジプト人がその命を絶とうとしても、どんどん命が生まれる方が大きかったですね。またイスラエル民族はその後の歴史においても必ず命が途絶えることがありませんでした。ユダヤ人を滅亡させようという企みは歴史上何度も行われましたが、しかしそれでも守られてきたのは、しっかりとこの命について、罪について、汚れについて、清めについて、しっかりと教育を脈々と続けてきたことにもあるんではないでしょうか。 今日はその生殖期からの露出、通常の性行為やまた男性や女性が正常な健常な状態でその露出をした場合についての見教えでしたけれども、ここには命が隠されているんです。創生以前の人のあるべき姿と、しかしそこから堕落してしまったからですから、汚れとして私たちは認識するべきなんです。どうか皆さんもこの性についてことさら人の罪やまた清め、そして命の尊さ、そして神の似姿へと戻ることについて覚えつつ、このことに取り組んでいただければと思います。どうか命が祝福されて、そして神の子の命を豊かに産んで増やして地に満たしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この性ということについて、生殖ということについて、私たちがなぜ恥ずかしい思いをしたり、また、素晴らしいものとしたり、両極端なのか、今日見ることができたことを感謝いたします。生殖ということ、それは基本神の御前には汚れているとされていること、どうかそれを謙虚に受け止めて、そして人は罪をはびこらせてはならぬこと、しっかりと罪に対して汚れは清めて、清めに立って、そして命を産んで増やして地に満たしていくこと、この大切さを教えてくださったことを感謝いたします。どうか生徒たち全てが、またこのことを聞く全ての一人一人がしっかりと罪の清めに立ち、そして神の似姿たる命を増やしていく、その務めをしっかりと成していくことができますように、イエスよどうか祝福してください。どうか若い男女が結婚へと導かれて、ますます清められた命、罪をはびこらせない命をしっかりと教育し、そしてそうした命を増やしていくことができますように、どうか命の祝福を与えてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。